石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
私ね、普段から日経新聞電子版の方で連載持ってるんですけど、はい、まあ、その中で先週書いたネタというのが、ヤフーがスマホの QR コードの決済に参入するんですけども、
はい、
その手数料を0円にするという話を一応スクープとして書いたんですね。もともと LINE がその決済革命を起こしますって言って、まあ、0円でやりますよっていうのを6月末に発表したんですけども、実はヤフーはそれよりも前の段階で加盟店にそういった決済手数料ゼロ円でありますよっていうのを営業していたようで、そこをまあスクープしたんですけど、そのきっかけというのが、たまたま髪を切ってまして、
石川さんが、
はい、馴染みのお店で髪を切っていたら、ちょうどそこのお店にソフトバンクですって言ってこう資料を置いていく人がいたんですよ。でそのだから店主にちょっとその資料見せてってお願いしたら、実はそこに決済手数料ゼロ円でこれからヤフーがスマートフォン決済やりますっていう
お店の営業の、
そうそうそう、チラシだったんですよ、うん、でそれでああと思って、こんなことやってんだって言って、慌ててこう写真撮らせてもらって、その資料で翌日に原稿を書いたみたいな感じだったりもして、だヤフーとしては世間的には公表してない、そのプレスリリース出してないんだけども、そういったね、加盟店を開拓するためのお店の営業をしてるとこで、まあ情報がバレたという感じになっておりましてなのでね、本当にこうタイミングよく髪切っててよかったなっていう感じ、
ね、いやどっから情報入ってくるかわからないもんですね。
そうですね、なのでね、ああいったものってこうメディアに対しては情報規制ってすごい引きますけど、うん、結構そういった営業ルートから情報が漏れることが多々あって、まあ、今回のこともそうですし、やっぱり新製品の情報とかっていうのもね、スマートフォンの場合全国の販売店に向けてはもう情報公開したりもするので、そこの人がね情報流出するとかもあったりもするので、
案外町のおじちゃんが知ってる可能性
が、そうなんですよ、メディアよりもね全然そのね街中にいる人の方が情報詳しいし、うん、世間的にねいろいろと多分情報転がってると思うんで、なんかね、知ってる情報があればぜひ教えていただきたいなと思いますね。はい、
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
スマートスピーカー Amazon Echo を特集します。 Google ホームや LINE クローバーなどと合わせて各社から続々と発売されているスマートスピーカーですが、 Amazon Echo の特集はどこにあるのか、 Amazon の方に詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
欲しいもの声で買えます。 Amazon のスマートスピーカー Amazon Echo。 アメリカに本社を置く Amazon.com は2014年にスマートスピーカー Amazon Echo を発売、日本では2017年より販売を開始しました。 Amazon Echo は自社開発による AI アシスタントアレクサを搭載し、アラームやカレンダー機能、さらに通販サイト Amazon との連携など、さまざまなサービスをユーザーの声で操作することが可能です。本日は Amazon Japan 合同会社よりアレクサエクスペリエンス&デバイス事業部ジャパンカントリーマネージャーカレン・ルービーさんにお越しいただき、 Amazon Echo について詳しくお話を伺っていきたいと思います。カレン・ルービーさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Amazon Echo に関しては日本では去年2017年11月に、まあ、招待メンバー向けに、まあ、発売が開始され、まあ、今年の春から一般発売という感じになっておりました。これ一番最初招待制だった理由って何かあったんですかね。
は はい、こちらスマートスピーカーの方主にスピーカーの商品になっておりまして、はい、11月の時点でスピーカーのハードウェア、あとハードウェアに必要なソフト、内蔵ソフトっていうのは完成してたんですが、アレクサの日本語力ですね、主に日本語の理解力と、あとは日本のお客様がどのようなことを、アレクサに聞きたいかっていったところを向上させるために招待制といった形を取らせていただきました。
ね、あの時そのね、競合の他社も同時に発売になっていて、結構スマートスピーカー盛り上がっていて、メディアとしてもね結構扱い、私もその3台のスマートスピーカー持っていろんな番組に出て生でデモするっていう結構大変なことやってたんですけど、でその時にね、ただこう周り見るとそのアマゾンね欲しいけど、アマゾンエコ欲しいけど買えないとか、結構ね時間かかって招待がかかってるので、なんかどうしようかなっていうふうに迷ってる人もいたりとかして、もうちょっとね、なんか早くみんなにドカッと帰ればよかったのかなっていう気もしたんですけども、そういうわけにもいかなかったっていう感じですかね。
そうですね、はい、でも5ヶ月間いろいろお客様にアレクサに話しかけていただくことによって、アレクサ の日本語の理解力であったり、どんなようなことをお客さんが聞くかっていったことを向上させることができました。
やはりこれ日本語対応で相当大変だったってことなんですかね。
そうですね、アレクサの構成っていうのは、主に3つのパートでできてて、まずは ASR と言いまして、お客様がアレクサに話しかけた言葉を、音声ファイルをまずテキストに戻すっていったことが行われます、でそこが1点目で、2点目はそのテキストにしたものを自然言語理解ということで、お客様が何を聞いてるかっていったことを理解して、最後にその返事をアレクサがまた声で返す、で、3つの作りで構成されてるんですけど、日本語で新たなチャレンジということで2つご紹介させていただきます、1つ目が日本語だと同じ音なんだけど、言葉の意味が違う言葉があるかと思います、その違いを理解しなきゃいけない、その状況や周りの言葉によって、どっちの意味を意図としているのかっていったことを理解する必要がありました。で、2つ目は最後のところでアレクサがお客様に返事をするときなんですけど、テキストでを声に変換する、テキストスピーチって呼んでるんですけど、そこの部分で同じ漢字なんだけど、違う発音の仕方があるっていったところにも対応が必要になりました、例えばアレクサが挨拶するときにこんにちはっていう時の、こんにちはと、今日の天気ですよね、漢字としては同じ表記なんですけど、話し方としては発音を変えないとちょっと違和感があるかなっていうようなところもチャレンジでした。
でなんですけども、日本で現在エコーを購入できるのはエコーとエコードットとエコースポットとエコープラスと4種類になりますけども、これ4種類それぞれどういった違いがあるのか教えていただけますか。
はい、まず最初に発表されたのが、スマートスピーカーですね、本当にスピーカー、のみの商品で、3つのエコー、エコードット、エコープラスだったんですけど、それぞれ若干違いがあります、共通の部分としては7つのマイクロフォンですねが商品の上の方にありまして、その7つのマイクロフォンで部屋のどこにいてもアレクサに話しかけてもアレクサが聞こえるといったような機能を提供しております。それぞれ3つの違ったポイントっていうのは、まずエコーっていうのが、こちら今日スタジオにも置いてあるんですけど、なんて言うんですかね、お茶の、茶筒ぐらいのサイズのものになりますが、こちらがベーシックなモデルとなります。アレクサを使っていただくのにも、一番最適なモデルですし、音楽を部屋で楽しんでいただくのにもいいようなサイズになっております、で2つ目っていうのがエコードットっていう商品で、サイズでいうとどら焼きぐらいですか、
どら焼き2個分ぐらいだから、
ね、そうですね、ぐらいのエコードットがあるんですけど、エコードットっていうのは2つの特徴がありまして、1つはコンパクトなサイズっていうことで、例えば廊下であったりベッドルームとかキッチンとかちょっとスペースが限られたところに置いていただくっていうのが1点目と、2点目はもうすでにお持ちのホームオーディオシステムとかハイファイですごいスピーカーシステム構築されてるお客様いらっしゃるかと思うんですけど、そういったスピーカーシステムをアレクサ対応させるための、一番最適なデバイスということで、Bluetooth もしくは AUX ケーブルでつないでいただければ既存のお持ちのスピーカーをアレクサ対応させることができます、 で3つ目がエコープラスですね。こちらちょっと先ほどの茶筒がもうちょっと伸びたような、はい、ぐらいのサイズになるんですけど、うん、こちらは、もちろんエコーとエコードットが持っている機能全部搭載で、さらにスマートホームのセットアップが簡単にできるスマートホームハブを内蔵しております。でこちらのハブは、ZigBee 対応のスマートホーム機器ですね。主に電球であったりスマートロック、スマートスイッチといったものをエコーから直接つなぐことができます。で、エコーとエコードットの方なんですが、もちろんこれらの商品もスマートホームデバイスというのを接続することができるんですが、場合によっては別に売られているハブですね、はい、それらの、スマートホーム商品をつなぐハブが必要になってきます。プラスの場合は必要になります。
なるほど、はい。これ実際まあ現在ではまあ3機種出てますけども、はい、そのなんか人気の傾向とかってあったりするんですか？
そうですね、結構エコーやスマートスピーカーを使うことによって音楽を聴く機会が増えたって言ったお客様がたくさんいらっしゃいまして、まあ、エコーであったりエコープラスをご購入いただいているお客様もたくさんいらっしゃいます。
で、まあ、今回7月26日にはエコースポットといったものが発売になりますけども、はい、エコースポットの特徴はどこになりますかね？
そうですね、一番大きな特徴としては、まあ、画面がついているということで、結構お客様はスマートスピーカーにちょっと手をすぐ出さない理由としては、話しかけるのに違和感がある、新しいなんていうんですかね、 IoT デバイスとのインタラクションの仕方なので、ちょっと違和感があるお客様たくさんいらっしゃるんですが、画面がついてることによってアレクサに話しかけてアレクサが出す返事であったり結果っていうものを、はい、まあ、画面で見せながらさらにバリューアットの情報を提供していくっていったような商品になってます。
ね、実際まあスピーカー単体だとね、その情報って最後まで聞かなきゃいけないんだけども、はい、まあ、画面があればすぐ、まあ、すぐ確認できるというところでは、まあ一つ魅力なのかなという感じですよね。はい、じゃあまあ実際にいくつか、まあ、デモをしていただきましょうかね。
そうですね、
はい、はい。じゃあまず、まあ、ノーマルのエコーでいろいろと話しかけてみましょうかね。
はい、
お願いできますか？
はい、いろいろあのエコーの方に、まあ、毎日話しかけていただくための機能を搭載しております。
はい、
まあ、面白い機能として一つ、紹介させていただきます。はい、アレクサ、今日は何の日？
1955年7月9日に東京に後楽園遊園地がオープンし、日本初の本格的なジェットコースターが登場しました。アメリカではローラーコースターと呼ばれていましたが、日本では同時航空機がジェットエンジンに切り替わった時期だったため、ジェットコースターという名前にしました。
うん、こういったようにですね、毎日話しかけると、まあ、違う、うん、その日に起こったことをアレクサが話してくれるというような機能もあります。まあ、こういった機能であったり、まあ、例えば普通の挨拶といったものも、はい、いろいろアレクサしてくれるので、日本のお客様たくさんアレクサに話しかけていただいてます。はい、アレクサ、ただいま。
お帰りなさい。また声を聞けるのを待っていました。
このようにですね、結構日頃行ってる挨拶っていうのも、うん、まあ、アレクサともしてくれる。
なんか声のトーンが変わりましたね。
少し元気になりましたかね。うん、はい、まあ、そういったところも技術の向上ということで、長く話す時と、まあ、短い文章を言う時というところで、まあ、結構長い文章っていうのはまだまだ向上していく部分があるのかなというふうに思ってます。はい、あと、まあ、いくつか季節もので、はい、アレクサ、梅雨明けはいつ？
2018年の梅雨明けの情報と予想です。沖縄は6月23日、奄美は6月26日、関東甲信は6月29日に梅雨明けしました。それ以外の地域はまだ梅雨明けしていません。続いて過去30年のデータを元にした平年の梅雨明けの予想時期をお伝えします。九州南部7月14日、九州北部7月19日、四国7月18日、中国7月21日、近畿7月21日、東海7月21日、北陸7月24日、東北南部7月25日、東北北部7月28日です。
まあ、このようにですね、季節ものであったり、まあ、いろいろアレクサに話しかけてくれると教えてくれたりします、う
ん、ちなみにこれね収録日が7月9日なの で、
あそうです、ね、
この9日時点の情報ってことですね。
そうですね、はい、
これあれですよね、いろいろとエコの場合だとスキルと言い方をしていて、はい、まあ、様々なスキルとしていろんな機能を強化できるという感じなんですよね、
はいはい、
これスキルって今日本でどれぐらいあるんですかね。
今あの日本で提供されているスキルは1000以上のスキルがございます。
これいろんな企業とかが提供しているという感じですね。
そうですね、はい、日本で発売を開始した時には日本の企業さんが提供していただいているスキルが主になっています。
結構ねまだ半年ちょいぐらいのタイミングで1000のスキルがあるって数多くてびっくりしたんですけど。
そうですね、
やはり企業からすると、まあ、ちょっと対応しとこうかなっていう感じになってるんですかね。
そうですね、まあ、いろいろな企業さんによっては、まあ、すでに提供しているサービスを、まあ、声でも使えるようにしている企業さんもいらっしゃれば、企業のお客様確保っていう意味で関連した情報を提供したりとか、はい、ブランドに共感してもらうためのコンテンツを提供されている企業さんがいらっしゃいます。
これ人気のスキルとかあったりするんですかね。
はい、あのいろんなカテゴリーのスキルがありまして、あのアレクサアプリもしくは Amazon のウェブサイトの方で、まあ、それぞれのカテゴリーを見ていただくことができるんですが、やっぱりあのスピーカーなので音楽だったり音声を聞くスキルが非常に人気があります。トップスキルとしては、まあ、ラジコさんのスキルということでラジオ日経さんの方もあの聞くことができるんですが、ラジコのスキルといったものがあります。まあ、その他にはアレクサやあとスマートスピーカーに癒されたいお客様が多くて、スリーピングを手伝うような、はい、あのアンビアントサウンドのスキルであったり、あの、まあ、いろいろゲームのスキルであったりといったものが人気です。
じゃあね、これでコラジコでこの番組聞きながら寝るみたいなことも可能ですね。
はい、はい、可能です。
これね、スマートスピーカー共通の悩みなんですけど、はい、まあ、その使えるスキルが増えるのはいいんですけど、なかなかじゃあそれってユーザー気づかないというか、はい、こんなことができるんだっていうの気づかなかったりもしたりもしますけど、うん、はい、そこって今どうユーザーに気づいてもらおうとしてる感じなんですかね。
そうですね、あのここは Amazon のショッピングサイトでもまあ一つの課題で、はい、あのセレクションがたくさんあるのはいいことなんですけど、うん、お客様に見つけていただけないと使っていただけないので、ここは Amazon としてもあの今チャレンジとして取り組んでるところです。
ね、結構その、まあ、自分の場合その、ね、アメリカで買って試したりとかもしたんですけど、はい、まあ、共通的にやっぱりこう、ね、毎週のようにこんなスキルができるようになりましたみたいなメールが来たりとかして、はい、そこでなんとかこう気づいてもらうのを努力してるんだろうなっていうのがすごい伝わってくると、はい、いう感じですかね。これまだまだスキルは増えていく感じなんですよね。
そうですね、発売当初11月の発表時点では250で、まあ、今1000以上ということなので、どんどんこれから増えていくと思います。
じゃあとちょっとエコースポットの方も試してみましょうかね。
そうですね、あの今回エコースポットの方でまだこれからあの提供予定なんですけど、はい、メッセージングやコミュニケーション機能といったものが追加されます。でこちらの機能はスポットのみならず今発売中のエコーでも対応予定なんですが、いくつかの機能がございます。まあ、一つは今日ご紹介させていただくのは、メッセージングということで、はい、声でメッセージをエコースポットから送って、他のエコーに送ることも可能ですが、つながっているお客様のスマートフォンですねのアレクサアプリの方にメッセージを送るデモをやってみたいと思います。
はい、お願いします。
アレクサ、メッセージを送って。
誰に送りますか？
香り別府。
別府香りさんへ送るんですね。
はい。
メッセージの内容は何ですか？
元気にしてますか？
音声メッセージを送信しますか？
はい。
ルービンさんから送信します。
これ今日一緒にあの来てる、はい、あの候補のベップさんにメッセージを送ってみたので、はいはい、ベップさんの方からメッセージを送っていただければこちらのエコースポットの方に届くと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ返事を待ちますか。
そうですね、待ってみましょう。
来ました、
はい、
来ましたね。メッセージが来ましたっていうチャイム音とともに、はい、アレクサのライトリングですね、
はい、
ステータスを教えてくれるリングカラーなんですが、
はい、
ライトリングとしては黄色いリングが、表示されます。
はい、
なんでこれから声で、メッセージの方を聞いてみたいと思います。はい、アレクサ、メッセージを読んで。
ルービンさんへメッセージが1件あります。ベップカオリさんからです。めちゃ元気にしてます。ちょうど今受診しました。
めちゃ元気だそうです。
なるほどね。 これね、そのメッセージ機能とかってなんかスマホがあればいいんじゃんみたいなともちょっと思ったりするんですけど、はい、その辺で言うとどうなんでしょうね。
そうですね、あのスマートスピーカー自体があの家に置いていただいて、まあ、スマートフォンとかももちろんすごく便利なんですけど、はい、どちらかというと、まあ、外に出てたりとか、うん、まあ、あとは、まあ、パーソナルっていうことで、まあ、ラップトップとかもそうなんですけど、うん、まあ、スマホ、タブレット、ラップトップみんなあの一人一台っていうような感じだと思うんですけど、うん、スマートスピーカーっていうのは家で、まあ、あの主に共有のスペース、リビングルームとかキッチンとかに置いていただくものなので、うん、また違ったようなコミュニケーションの方法を、うん、実現できるのかなっていうふうに思ってます。
そうですよね、うん、だから個人的にはやはりまあ、ね、そのスマートフォンとかタブレットからちょっと疎いというか、ね、シニア層とか年配の人とかに非常にマッチするのかなっていう気もしてて、はい、うちの親とかもね一応スマートフォン持たしてるんだけど、はい、あんま持ってなかったりとか、はい、全然充電してなかったりとかってそういうことあるので、はい、まあそういったねこう年配の人とコミュニケーションするには非常にいいツールなのかなっていう気がちょっとしてますね。
そうですね、お客様の声からもタブレットとかスマートフォンも、チャレンジしてみたんだけど、うん、やっぱりあのキーボードとかのところであったり、うん、画面がちっちゃくて見づらいっていったようなところに比べると、まあ、スマートスピーカーは話しかけるだけでいいので、うん、ちょっと最初は違和感があるんですけど慣れると、まあ、結構使いこなせてますっていったような声もいただいております。
そうですよね、はい、あとまああれですよね、Amazon なので買い物にも対応してるって感じですね。
はい、対応しております。
実際自分も一回買いましたけどなんかねドキドキしながら買ったというか、まあね、新たに新しいものを探して買うというよりも過去に買ったものから自分の場合こうなんか出てリストが出てきて、はい、でそれで、まあ、これ買うみたいな感じになったので、はい、まあだから例えば水とか、ね、トイレットペーパーとかそういったものを買うときには、ね、結構音声だけで十分いけるのかなっていう感じがしましたね。
そうですね、やっぱりあのスマートスピーカーは共有のスペースで使っていただくものなので主に、まあ、再注文ですね、うん、例えば、まあ、家事をしながらペーパータオル切らしちゃったとかあのお水が足りないっていったときにいつも注文してっていうような形で注文していただくといったようなシナリオを主に考えていました。でただあの今回エコースポットの方を発表させていただいて声で検索をしながら、まあ、目で検索結果を確認するというようなことが、うん、あの対応可能になったのでまたちょっとあの声でのショッピングの世界が広がるのかなというふうに思ってます。
そうですよね、はい、これあとまあねあと家電連携もいろいろとありますけども、はい、現状どういった家電連携できたりしますかね。
そうですね、現状主にスマート電球のオンオフ、まあ、スマート電球いろいろありまして、うん、まあ、色を変えたりとか、はい、あの明るさを調整したりといったようなことも可能です。あとは Wi-Fi につながっているスマートロックとスイッチですね、はい、オンオフの機能が可能になってます。
今後まだまだいろんなことができそうですよね。
そうですね、あのアメリカとかだと部屋の家の中の空調が、まあ、セントラルヒーティングとかセントラルクーリングになってるので一つのサーモスタットでコントロールしてるので、はい、そういった IoT のサーモスタットに、連携してるような機能も提供してるんですけど日本の場合はどうしてもあの各部屋に、まあ、エアコンが1台っていうことなので最近のエアコンだと、まあ、Wi-Fi 対応してるようなものもあるのでもちろんそういったエアコンに対応していくのもそうですが IR ブラスターをうまく使って、はい、赤外線を使って既存のエアコンや空調に対応していくような、機能も提供しておきます。
ね、やはりアメリカだとね、はい、それこそ LG が、ね、アレクサを乗せた冷蔵庫自体出したりとかしてて、はい、結構ねいろいろと進んだりもするのでアメリカの動きもまた日本に入ってくるのかなっていうところで言うとね楽しみだなっていう感じもしますね、はい、これかなりね今スマートスピーカー市場としては盛り上がっていますが、はい、でライバルも多かったりしますが、はい、その辺こうアレクサだからこんなにすごいとかライバルには負けないっていうところあったりしますかね。どうですか。
日本に関してはあのやっぱりあのスキルの豊富さだと思ってます、はい、で、うん、やはりスマートスピーカーってさっきもあのお話してたんですけど、はい、ちょっとあの話しかけるの違和感あるかなまあ最初に話しかけるのがちょっと違和感あるかなっていうところがあってでただあの今までの普通の家電ですねを買うときに、まあ、例えばこのテレビは機能が10個あってこの値段このテレビは機能が20個あってこの値段っていったような買い方をしてたかと思うんですが、はい、まあ、これからまあスマートスピーカーはじめとして、まあ、IoT 家電っていうのは、まあ、買った時の機能ですね、うん、で、まあ、さらには使っていく中でいろいろな機能拡張っていうのが出てくると思うので、うん、ちょっと物の買い方も変わってくるのかなっていうふうに 思ってます、うん。
これね、日本ではまだスマートスピーカー出たばっかりで、ね、はい、ユーザーはまだまだ限られるのかなって気がしますけども、はい、これ日本でもスマートスピーカー、ね、ユーザー増えそうですかね、どうですか。
そうですね、あの日本のお客様は結構あの、まあ、スマートスピーカーの基本というのは音声認識の機能になってるかと思うんですが、はい、あの日本のお客様ってやっぱりあの音声認識の経験が長い、まあ、豊富なお客様がいて、まあ、カーナビゲーションとか、まあ、いろんな分野で音声認識っていうのはもうずっと長い間あるかと思いますが、まあ、あるからこそバーが高いというか期待値がすごく高いかと思うので、日本のお客様に合ったものを提供していければこれからスマートスピーカーというのは広がっていくのかなというふうに思っています。
町野さん、実際にアマゾンエコを触れてみて何か感想ありますか。は
い、そうですね、あの各社こういったスマートスピーカーを出している中で、私あのアマゾンエコーのテレビ CM は一番うまく作ったなって思ったんですよ。
ありがとうございます。
あの短い数秒の間でいかに実用性を訴えてるかっていうのがもう自然なストーリーの中でこう組み込まれているのがつい見入っちゃって、うん、こんなことできるんだみたいな感じで終わっていくっていうのがあったので、なんかそういった点でその生活に入りやすい、入り込みやすい、心の中にも入り込みやすそうな、そんなあのアプローチがあったのと、あと今日実際見てみて機械、まあ、表面がファブリックみたいな感じが、うん、はい、なんて言うんでしょう、非常にこう機械っぽくない部分が温かみがあるかなっていう印象があったので、例えばなんかゆっくり休みたい寝室に置いてもそんな違和感もないですし、いいデザインかなとも思いました。
ありがとうございます、うん。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、約8ヶ月間あのアレクサが日本に登場してから過ぎまして、日本のお客様にいろいろたくさんアレクサに話しかけていただくことによって、まあ、アレクサの日本語力であったり日本語の理解力といったものがどんどん向上されていっております。で、あのお客様からのフィードバックっていうものは非常に貴重なあの財産として、あのアレクサの機能であったりもちろんエコーの機能といったものをこれからどんどん向上させていきますので、これからも末永くアレクサとお付き合いよろしくお願いします。
はい、今日はカレンさんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはアマゾンジャパンのカレン・ルービーさんでした。以上特集、欲しいもの声で買えます、アマゾンのスマートスピーカーアマゾンエコーでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども今日発表されたばかりのインフォバーについて特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パマリッ。